はい、おはようございます。金メダリストのスペイン語通訳、宇畑彩です。夏休み特別企画、語学マスターに絶対必要な〇〇を手に入れるための5 days チャレンジ、ついに始まりました。今回この企画にご参加いただきありがとうございます。思ったよりたくさんの方にですね、ご参加いただけて本当に嬉しく思います。この企画にご参加いただいたということは、今年の後半何らかの語学のスキルをですね、ぐんと伸ばしていきたいというふうに思われている方、そういった方ばかりだと思います。なのでですね、毎日毎日一つずつ5日間、何らかのヒントなり、もしくはきっかけをこう感じていただけるような、そういったあの内容をお送りしていきたいと思ってるんですけれども、5日通じてやっていただくことでですね、何か今年の後半、今までやっていたことの中でこの部分が足りてなかったかもしれない、こういう練習を新たに追加すればですね、こう自分の実力をぐんと伸ばしていけるかもしれない、何かそういったですね、ご自身の練習内容を新たに変えていったりだとか、もしくはこう今までと違うやり方をこう取り入れながらこう実践していっていただけるようなヒントだったり、こう気づき、もしくはきっかけになるようなですね、 5 days チャレンジにしていきたいと思っています。なのでですね、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ではここからはですね、画面共有をしながら進めていきたいと思います。はい、では今日の5 days チャレンジのテーマなんですけれど、 Day 1のテーマは三日坊主とさよならする秘策です。でですね、ちょっと本題に入る前に、私のことをご存じない方の方がほとんどだと思うので、ここでちょっと簡単に自己紹介させてください。私はですね、約20年ぐらい翻訳会社の中でですね、ずっと日英翻訳をやってきました。で、翻訳にもですね、実はいろんな分野があってですね、よく私が翻訳者ですというふうにお伝えすると、何の小説を翻訳されたんですかというふうにご質問いただくことがあるんですけど、残念ながらですね、私が関わっている翻訳は本屋さんに並ぶような翻訳ではなくてですね、もしかすると車の中のどこかにあるかもしれないんですけれども、そういった自動車メーカーさんの技術標準ですとか仕様書とかマニュアル、あともう少し身近なところに行くと車の中の警告文のステッカーとかですね、そういったような技術翻訳と言われる分野で日英翻訳の翻訳者としてやってきました。で、スペイン語なんですけど、スペイン語は私が日英翻訳にずっと関わっていく中でキャリアアップの一つとして、もう一つ何か言語ができるようになりたいというふうに思った時に、で、なんでスペイン語にしたかというと、実はスペイン語っていうのはすごく話す方が多いんですね。なんでかっていうと、スペイン語はスペイン本国をイメージしがちなんですけど、実はもうスペインの国内のスペイン語スピーカーの方よりもアメリカ大陸にいらっしゃるスペイン語スピーカーの方が圧倒的に多いんですね。特にアメリカ、米国の中でもうすでにスペインの国の人数よりももうたくさんのスペイン語を話す方がアメリカにいらっしゃいます。なので、だいたい街を歩いていて何かのアナウンスとかをアメリカで聞く場合には必ず英語とスペイン語をセットで聞くような形になってます。で、プラスその背景にあるのはやっぱり中南米から移民としてアメリカに渡った方が多いからということなんですけど、このアメリカから続くこう中米南米の中ではですね、大半がスペイン語を話されてます。なのでこうしてみるとスペイン語を話す方は本当に多いんですね。なのでもう一つ言語をやるならスペイン語にしようというふうに決めました。それがきっかけだったんですけど、そこからですね、キャリアアップするのに、じゃあどうやったら効率よく早くそれをスペイン語を使って仕事をしていけるかというのを考えたときに、やっぱりできるだけ早くできるように使えるようになりたいというふうに思いました。 で、私の場合はですね、いい先生に巡り合うことができたし、あとまたいい機会にも恵まれたんですね。ですので、スペイン語を始めて5年目で、金メダリストの通訳をさせていただく機会がありました。で、まあ、こういった英語とスペイン語の、経験を踏まえてですね、社会人でどうやって仕事とか、あと他の趣味と両立しながら語学を効率よくマスターできるか、こういった方法ですとかヒントを情報発信しています。はい。では、今日の本題です。今日の活動は、三日坊主とさよならする秘策。で、これがなぜ必要なのか。それから、ワークで実践。この流れでいきたいと思います。でですね、この今日の目的なんですけれども、やっぱり中にはですね、語学取り組んでいるんだけれども、なかなか勉強が続かないですとか、新しいやり方に取り組んでみたけど、挫折してしまった。もしくは、何か新しいやり方を取り入れたいと思っているんだけれども、なんだか抵抗を感じている。で、今までと同じ流れでやってしまっている。まあ、こういった悩みをですね、解決する秘策になっています。なので、ぜひこれを手に入れて、この今年の後半はですね、ぜひ楽に継続していける。こういう自分になっていただきたいんですね。じゃあ、ちょっと続けていってみましょう。三日坊主とさよならする秘策。これはですね、マインドセットを整えるということです。で、なんか全然語学と関係なさそうって思われるかもしれないんですけど、もうちょっとお付き合いくださいね。で、マインドセットってじゃあ何っていうことなんですが、マインドセットっていうのは考え方というふうに言われてます。この語学学習で必要なマインドセットっていうのはですね、行動に移すために必要な考え方。つまり、目標ですね。で、わかりやすい例を、ここでお出しすると、それは受験勉強とか試験勉強です。なんか、試験勉強の時ものすごい頑張れたとか、受験の前は詰め込みだったけど頑張ったっていう経験がある方はいらっしゃると思います。で、まさにこれがこのマインドセットできた状態になるということなんですけど、目標と期限が決まっている、そういう試験とか受験っていうのは、赤字からが出ますよね。で、これが、人間が行動に移すために必要な、モチベーションみたいなものですね。やっぱり何のためにやってるのかわからないと、挫折してしまいがちなので、ここで自分の目標と、あと、期限を決める。これがとっても効果絶大なポイントです。じゃあ、なぜ必要なのかっていうことなんですけど、これはさっき言ったように、何のためにやってるかわからないと挫折してしまいがちっていうことと、もう一つなんですけど、新しいやり方に変える。新しい行動を取り入れるっていう時に、どうしてもですね、大人になればなるほど抵抗を感じるものじゃないですか。なのでですね、これはなりたい自分になるためには、今までと行動を変える必要があるですよね。今までうまくいってないということは、やっぱり新しいやり方だったり、新しい考え方を取り入れていかないといけないと思います。なので、強い気持ちで、強いモチベーションで、その新しいことにチャレンジしていくための、準備だと思ってください。で、この続けるための秘策、もう一つなんですけど、それは達成したらご褒美をってことなんですね。やっぱり三日坊主になっちゃうっていうのは何かしら理由があると思うんですけど、それは単純にこうちょっと飽きてやめただけじゃないかもしれないですよね。何か他のことが忙しくてできなくなってしまったり、もしくは何かこう続けることが苦しくて続けられなかった。でも目標は変わらずに語学をマスターするっていうのがあるから私たちは続けているので、ここでもう一つこうカンフル剤的にこう続けやすくなるためのヒントですね。があるとしたら、それはこううまく自分自身にご褒美をあげながらですね、楽しく継続していきたいっていうところです。例えば、今日決めてた練習をやり遂げたら、ちょっと一つ、 そんなに大層なものじゃなくてもいいので、ご褒美をあげると、明日も頑張ろう、その次も頑張ろうっていうふうに思えると思います。私の場合は甘いものを食べることでこれを乗り越えました。ちょっとしんどくなってきたら、いつもよりちょっと豪華なケーキにするとかで、そうじゃない時には、アイスクリームだったりチョコレートみたいな簡単なもので 済ましたりといった、そんなすごいことじゃなくてもいいので、少しずつ楽しみとこの練習を続けるっていうのをこう両立していけたらなと思います。それがですね、今日このちょっと可愛らしいバックグラウンドというか絵を選んだ理由でもあってですね、どうしてこのうさぎさんとカメさんなのか、でもこのセットを見ていただくと分かるように、これは最終的にはカメの歩みの方が早かったっていうお話だと思います。で、それはもう本当語学にすごく通じてるところがあると思います。どうしてもですね、ビョーンと ひとっ飛びにスキルを伸ばしたいっていう願望があるんですけど、それよりか確実に毎日積み重ねたものが、いつの間にかここに来ていた、ここに来ていたっていうような発想の方が、誰にでも適用できる方法だと思います。やっぱりビョーンと伸びるっていうのは、例えばすごく記憶するのが得意な方とかだったら、もしくはその抜群の記憶力で伸ばしていく方も、中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、私とか 普通の人って言ったらあれなんですけど、やっぱり確実に積み重ねていく方がですね、伸びていけると思います。なのでですね、そこをちょっと、もしかしたらひとっ飛びの 秘策を望まれているかもしれないんですけど、ひとっ飛びっていうのは実は亀だったっていう 発想でですね、この毎日の積み重ねの方が意外と最終的には早く到達するっていうのを、ちょっと意識していただいて、で、それがですね、考えてみれば、案外誰でもできることだと思うので、少し頭の片隅に置いておいてみていただいたらと思います。では、本日のワークです。例えば、このマインドセットを整えるときに、こんな質問をご自身にしてみてください。じゃあ、語学を身につけて何をしたいですか？と、語学が話せるようになると何ができるようになるでしょうか？なんでこの質問なのかというとですね、やっぱり長く勉強していると、勉強すること自体が目標になってしまいがちなんですね。だけど、本当に私たちがやりたいのは、語学を身につけたその先に楽しみが待っているはずなんですね。例えば、身につけて話せる自分で旅行に行きたい。もしくは、話せる自分の背中をお子さんですとかお孫さんに見せたい。話せるようになってスキルアップしたいですとか、話せるようになって世界中に友達を作りたいとか、その先の夢があると思います。なので、そこをもう一度ちょっとフォーカスしてみてください。で、じゃあその目標とか夢を叶えるのをいつまでにしましょうかっていうのがもう一つです。さっきの受験理論みたいな形ですね。あまり短すぎない期間の目標を設定してもらって、そこまでにどんな自分になりたいかっていうのをイメージしてみてください。で、もう一つが、そのためにじゃあ明日から何をしましょうかっていう質問なんですけど、さらにですね、この 5days を続けながら、じゃあ私はこういったところをやってみよう、こういった練習内容を変えてみよう、これを工夫すれば伸びていけるかもしれないといった、新しい視点が生まれてくると思うので、それを今後、今年の後半ですね、取り入れていただいたらいいと思います。で、もう一つ、最後にもう一つなんですけど、それはですね、この夢、目標と期限ですね、決まったら、それをぜひですね、どこかに書いておいていただきたいんですね。今日の秘策はですね、三日坊主にさよならするなので、ぜひちょっとどこか見えるところに書いておいていただいてですね、忘れないで、この今年の後半、どんどんスキルアップしていけるご自身になっていただいたらと思います。はい、ではですね、今日の1日目のワークは以上です。 ではまた明日同じ時間に動画をお届けします。ぜひ明日も見てみてください。ではまた。アスタプロント。